に潜っていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界の動向についてのニュース、IT ガジェットについての情報などの話題を中心にご紹介しています。
この番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しい箇所もあるかと思いますが、あしからずご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第337回です。
いよいよ年度末も佳境といった感じです。20日締めの会社では、今週はラストスパート、という感じだったんでしょうか。
中の人は残っていた今年度案件の資料作成がようやく終わって、久しぶりに少しゆっくりした感じでしたね。まだいくつか残件はありますが、しんどいのはようやくピークアウトしたようです。
ピークアウトしても、それは次の山を登り始めているということだったりもしますけどね。すでに次年度の準備に入っていますので。
終わりを実感する暇もなく、次の仕事にかからないといけないというのが何年も続いている感じですが、さすがにしんどいですね。今年はリモートワークを活用して意識的にインターバルを設けていますが、どうせならリフレッシュ休暇ってのが欲しいところです。
積み立て休暇とか、リフレッシュ休暇とかないようなので、有給を消化しなきゃいけないみたいですけどね。
しかし今年度は、昨年からの繰り越しをギリギリ消化できたという感じらしいので、有給消化でまとめて取るのもありなのでは。
まあ、そんなことしたら休み明けにとんでもなく仕事が溜まっているか、休みの間に電話攻めされるかのどっちかになるのが目に見えてますけどね。
それでは、今回のニュースです。
ソフトバンクは、LTE 通信対応で Chrome OS を搭載したノートパソコン。ダイナブック、クロームブック C1 を3月22日から法人向けに発売することを明らかにしました。ダイナブック、クロームブック C1 は、下り最大 367Mbps、上り最大 46Mbps の LTE データ通信に対応し、バッテリー駆動時の連続使用時間は約 11.5 時間と高い省電力性能を実現。別売りのスタイラスペンは本体に収納可能で、収納すると自動的にスタイラスペンの充電が行われるとのことです。Chrome OS を搭載するため、Google Workspace や G Suite、For Education に対応、PET、Chrome Enterprise Upgrade や、Chrome Education Upgrade を購入し設定すると、遠隔制御や管理、端末単位でのポリシー設定の適用も可能になるとのことです。ソフトバンクでは、学習用のタブレットやパソコンの導入を検討している学校などに対し提案を進めていくとしています。ディスプレイは 11.6 インチ、HD 解像度でタッチ操作対応の TFT 液晶、CPU は、オクタコアのスナップドラゴン 7C、メモリーは 4GB、ストレージは eMMC の 32GB。無線 LAN と Bluetooth 5.1 をサポート。カメラは100万画素のメインカメラと500万画素のサブカメラを搭載。 ボディカラーはクールブラックのみです。
Chrome OS は、Windows PC と比較すると低いスペックでも快適に動作するというところで、一時期の Linux に近い立ち位置ですが、Google のサービスとの親和性の高さと、ハードウェアメーカーとの緊密な連携で差をつけた印象です。国内でも一部企業が導入したほか、文教分野では授業での個別端末の導入とギガスクール構想で一気に広がってきた印象があります。ダイナブックはもともと東芝の PC ブランドでしたが、東芝本体から PC 関連事業が分離、東芝クライアントソリューション株式会社として分社化した後、シャープの傘下に入ってダイナブック株式会社となりました。昨年シャープの完全子会社になりましたね。旧東芝時代もソフトバンクとの接点がなかったわけではないですが、シャープの傘下になったことで、ソフトバンク向けの供給もスムーズにまとまった感じでしょうか。Chromebook C1 は、いわゆる 2-in-1 スタイルのノートパソコンで、奇をてらうことなくシンプルにまとまっている印象です。一般向けにも Chromebook のラインナップが展開されることも期待したいですね。あと、シャープの傘下ということで、メビウス、村正のブランドネームの復活も期待したいところなんですけど。
LINE は、中国大連のグループ企業などから、利用者の個人情報にアクセスできる状態になっていた問題について、その状況や対応についての発表を行いました。LINE アプリに対して不正アクセスや情報漏洩が発生したわけではないものの、日本国内ユーザーの一部の個人情報に関して、LINE のグローバル拠点からアクセスを行っていることについて、ユーザーへの説明が十分でなかった、としています。LINE のデータは、世界各国複数のデータセンターで管理されており、トークのテキストや会員登録情報など、プライバシー性の高い個人情報は、日本国内のサーバーで管理されているとのこと。また、画像や動画などのデータは、韓国のデータセンターで管理されているとのことです。今回の問題は、中国大連の子会社における開発業務のアクセス権限についてのものであったとのことで、開発業務に必要であるとして一部データへのアクセスが許可されていたとのこと。今回の問題を受け、以下の権限は削除されたとのことです。LINE の操作機関対応業務従事者用 CMS の開発における、名前、電話番号、メールアドレス、LINE ID、トークテキストへのアクセス権限。LINE のモニタリング業務従事者用 CMS の開発における、通報によりモニタリング対象となったトークのテキスト、画像、動画、ファイル、通報または公開によりモニタリング対象となった LINE 公式アカウントとタイムラインの投稿へのアクセス権限。問い合わせフォームの開発における、名前、電話番号、メールアドレスへのアクセス権限。アバター機能、LINE アプリ内の OCR 機能の開発における、同機能の利用において明示的に LINE 社内のデータ活用について、同意された顔写真へのアクセス権限。Keep 機能の開発における、ユーザーが同機能を利用して保存したテキスト、画像、動画、ファイルへのアクセス権限。以上の発表が行われていますが、総務省はこの問題を受け、同省が LINE で運用している採用活動、意見募集、利用者への問い合わせ対応などについて運用停止を決定。また、同省は業務情報を LINE で扱わないよう、省内に注意喚起を行ったとのこと。地方公共団体でも、保育所の入所申請、住民からの各種相談、粗大ごみ収集申し込みなどで LINE の利用を進めていますが、総務省は、 すべての地方公共団体に対し、LINE 利用の現状を確認し、3月26日までに報告するよう依頼しています。
福岡市は、市内に LINE の国内第2の拠点である関連企業、LINE 福岡があることから、行政サービスに積極的に LINE を活用している自治体の一つです。すでに LINE 福岡から今回の問題についての説明を受けているとのことですが、状況の推移次第では、福岡市の行政は大きな見直しを迫られることになるのではと思います。ただ、中の人は個人的には、ちょっと LINE への依存が過ぎているようには感じていたので、仕切り直すにはいいタイミングのようには感じているんですよね。ちなみに国内の事情としては、ちょうど LINE は転換点に入ってのこの問題の発生でした。ソフトバンクグループの Z ホールディングスとの経営統合が発表され、旧 LINE 株式会社はソフトバンクグループと韓国のネイバーグループが接管の持ち株会社、A ホールディングスに2月28日付で生まれ変わりました。A ホールディングスは Z ホールディングスを子会社とし、LINE の事業会社として分割された会社は新たに LINE 株式会社として、Z ホールディングスの完全子会社になっています。もともと LINE は韓国由来の会社であることから、そこに抵抗感を覚える人が少なからずいることは承知していますが、今回の株式交換による企業再編で、旧ヤフーの親会社も半分は韓国企業が握る形になったという意味で、よりすっきりしない思いを持っている人もいるのでしょうね。今回の問題がこの資本関係に直結するものではないということは言っておくべきと思いますが、それはそれとしても、実際のユーザーデータを開発にそのまま使っていたというのは、それはどっちにしろリスキーだったのではないかと思います。アクセス権限が制限されたデータを見ると、それはダミーデータでどうにかならなかったのか、という思いが強くなりますね。近頃こっちはこっちで問題山積の総務省ですが、この問題についてどのような動きを見せるのか、影響が少なくはないだろう話なので目が離せません。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中、サークルメンバー募集中、イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
ヤフーは、同社が提供するヤフーショッピング、ペイペイモール、ヤフオク、ペイペイフリマにおける、製品評価技術基盤機構、NITEとの連携を開始したことを発表しました。各サービスでユーザーから寄せられた、製品の安全性に関わる欠陥やトラブルの情報をNITEに提供し、NITEはこの情報をもとに事故情報を調査し、さらなる製品事故の発生を防いでいくことを目指すとのこと。ヤフーではこれまでも、販売した製品にリコールや自主回収などがあった場合、ユーザーや出店者へ情報提供を行い、危険性に応じて個別に注意喚起する取り組みを実施しているとのことです。今後はユーザーから寄せられる、まだ公になっていない製品欠陥やトラブルなどの情報を活用することで、さらなる製品の安全性向上に役立てていくとしています。
最近のヤフオクやペイペイフリマなどは、中国製の製品を輸入販売する業者が増えていることから、製品のトラブルなどもそれなりに多くなってきていると思います。こうした情報が国の機関と連携され、 活用されるというのは意義のあることだと思います。NITEが提供している製品事故の情報は、そんな使い方をしたら危ないのは当たり前だな、というものもありますが、中には意外な気づきにつながる情報もあるので、今後も活用していきたいと思っています。
JR 北海道、JR 東日本、JR 東海、JR 西日本、JR 九州の5社は、NTT コミュニケーションズと協力して提供してきた新幹線車内の列車公衆電話サービスについて、6月30日をもって終了することを明らかにしました。終了の理由について、携帯電話の普及が挙げられており、公衆電話の利用が減り、さらに2020年12月に山形新幹線の全線で携帯電話が利用可能となり、トンネル内を含めて全ての新幹線で携帯電話のサービスエリアが整備されたことを踏まえ、終了の判断となったとのことです。サービス終了前の6月7日以降、列車によっては車内の公衆電話を利用できなくなる場合があるとのことです。
とうとうこの時が来た、という感じですね。東海道、山陽新幹線でのエリア整備はかなり早かったんですが、それでも山陽新幹線のトンネル内エリア化は2016年末、それ以外の新幹線はすべてトンネルのエリア化完了は昨年のことなんですよね。期間はもう少し残っていますが、これまで列車内公衆電話設備の維持、保守に関わられてこられた皆様、本当にお疲れ様でした。今後は携帯電話各社の皆様、設備の維持管理、どうぞよろしくお願いいたします。今回のニュースは以上です。
今回は随分遅い時間から編集を始めているようですね。大方、曜日を間違えて、さっき気がついて慌てて作業を始めた、といったところでしょうか。
当たらずとも遠からずというか、多分途中まで編集を済ませているので、油断しまくっていたら遅い時間になっていたので大慌てで作業を始めたと、そんな感じじゃないかと思います。
予想の定義で確信をえぐるのはいくない。
それはそれとして、中の人の家に続々と届く荷物の中に、気になるブツを発見したんですが。
カーナビ、ではないようですね。
いわゆるAndroidカーナビではないんですが、Androidオートやカープレイに対応しているカーオーディオを購入したので、この編集を始める前に車に取り付けをしていました。取り付けを済ませて、専用の USB ケーブルをちゃんと接続しているのはいいんですが、その USB ケーブルに接続するためのライトニングケーブルを持っていくのを忘れていることに気づきました。意味がないですね。
最近、車いじりを再開してますけど、今回はゆくもばのネタにもなる、という感じで選んだんでしょうかね。
あわよくば動画で撮影して、YouTube の動画投稿のネタにでもしようと考えている、という線もあり得ます。
予想の定義で確信をえぐるのはいくない。今週のゆくもばは、そろそろお別れです。
ゆくもばに対するご意見、ご感想、その他もろもろのコメントがございましたら、ご遠慮なくお寄せください。Apple Podcast のレビュー投稿、ブログのコメントやメールフォームへの投稿、あるいは Twitter のハッシュタグをつけたツイートなど、お気軽にどうぞ。
ハッシュタグは、アルファベット小文字で、シャープ、Y, U, K, U, M, OBA です。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。日本語ハッシュタグを使われると、中の人がご意見をキャッチできません。
いただきましたコメントは、不定期となりますが、番組内でご紹介させていただければと思っております。なお、他の番組のハッシュタグが複数ついたツイートについては、紹介かぶりを避けるために取り上げるのを控えておりますが、内容は拝読させていただいております。
ゆくもばの過去配信分の再配信、ゆくもばアーカイブス、中の人が何か喋ってる、状況開始、それぞれ不定期配信となりますが、よろしければお暇な時にでもお聞きいただければと思います。
では、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使って作成しています。
番組作成にかかる一切を取り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でした。